寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さあ、5月2回目の寺子屋たっちゃん、ハッキーおいです。先週の予告で、今回は端午の節句の話。
おお、なんだか時期がずれちゃって、って日にちがずれちゃって、ちょっと的を逸しちゃってごめんなさい、すみません。おはようございます。
おはようございます。
5月端午の節句ってね、もう前、何年か前も話をしたんだけど、まあ、端午の節句の端っていうのは端っこでしょ、
はい、
だから5は馬じゃんね。で、なんで端午、端っていうのは端っこで5が馬。つまり、その5月に限らず、その月の初めの馬、午の日、それが端午なんだよね、本来は。で、ところが、中国では、と、陰陽、要は陰陽っていうプラスとマイナスがあって、偶数は陰だし、奇数は陽だっていう考え方があって。で、その5月の5日の奇数、初めの5日、5月で、馬が揃う5月の、でそれを、端午の節句として大切にした、縁起を担いだってことでね。で、端午の節句って、端午の節句の他の呼び名として日本ではあやめの節句っていう言葉があったり、勝負だよ勝負で、勝負の節句があったり、男の節句があったり、あやめと勝負は違うんだけど、まあ似てるもんだからさ。で、結局要は勝負。じゃあ勝負はなんで勝負の節句っていうようになったかっていうと、要は勝負っていうのはもともとが、和尚の尚の字に武士の武を書いて、和尚の尚の字っていうのは武をたっとぶたっとぶ、なおとかひさとかって言うんじゃねえ。要は勝負の勝っていうのは、武をとっとぶたっとぶ尊ぶということで、要は昔の武士のその生き様、生き方、あ、今生き様なんて言ったけど、本当は生き様ってことはなかったよね。死に様しかなかった。最近生き様って言っちゃうけどね。で、武の武をたっとぶということに直する男の節句となったわけで、これも実は調べてみると江戸元禄以降なんだよね。
あ、そんなに古くないんですね。古くないんだ
よ。そういうようになったのはね、勝負の節句、
世界の中でです
かね。そういうことだよね。で、男の子に対してやっぱりそう、男の子らしく男らしくって、元禄以前っていうのはね、5月の4日の夜から5日にかけてね、女性が家にこもってこもるという風習があったんだって。だから5月5日の日をね、女の家と呼ぶような地方もあったんだって。で、これはなんでそんなことするかっていうと、もうすぐ田植えが始まるってわけだよね。で、その田植えを控えて、神事だから神のことだから、女性はそこにその奉仕するということで、精進の生活に入るという信仰があったっていうんだね。で、これもね、こっち来週話しようと思うんだけどね、汚れってってよく言うじゃんね、汚れ。汚れっていうことにも実はつながって、おなんで女性が汚れてんだ、最近の相撲の土俵に上がるなって女で、あれ、俺今時流行らねえなって思うんだけど、でも神事だから大切にしましょうっていう、その意図はわかるにしてもね、あんまり極端なことやっちゃうとね、スポーツみたいなことになっていて、相撲が神事だということで大切にしようっていうならね、やっぱそれはそれなりの歴史をきちっと教えてさ、勉強してっていうとかないとね、つまんねえなと思ってんだけど。まあ、その端午の節句ってのは、ちまきを食べるじゃんね。
はい。
ちまき食べ食べ、兄さんが測ってくれた背の丈。ちまきってもともと、中国のね、屈原っていう人が、時のその王様に意見を述べたら左遷されちゃってね、ベキラっていう港へ飛ばされちゃって、で結局そこで墓なんで身を投げて死んじゃったじゃんね。そしてそれをあまりにも素敵な人だもんだから、漁民がその魚に屈原先生の遺体を食べさせちゃいかんっつってちまきを投げたと。それが走りで、もともと柏餅なんての日本に入ってきてからであって、ちまきだからね。要は笹の葉に巻くんだけど、笹の葉なんで笹の葉にするかっていうと消毒じゃんね。で、そのちまきという、なんだ、中国の饅頭みたいなもんだよな。中華饅頭みたいなもんだよな。それを肉とかなんか入れたやつを巻いたって言うんですよ。もち米で。で、それが日本に入ってきて、この端午の節句は柏餅を食べるでしょ。 で、柏餅は柏で巻くから柏餅じゃね。あれなんで、じゃあ笹の葉で巻かねえのかってことは、笹餅ってなるじゃな。
うん、
だけど、柏餅の場合には柏餅じゃん。あれなんでか知ってる？5月5日の柏餅はなぜ柏？
柏での柏の葉っぱの何か意味があるんですね。
うん、あのね、松柏茂るがごとしっていう松と柏は新しい芽が出るまで前の葉が落ちねえのさ。だから柏ってやつはほら、あ、新芽は緑だけどなんか古くなると茶色じゃんね、柏も、うん、でもあれ落ちないでね、新芽が出るまでは、新しい葉っぱが出るまでは。でもだからその長生きするようにっていうね、武運長久ってやつで、それを祈った願ったって言うんだよね。でまあそういうことで柏餅があって、話があちこちしちゃうけど、今ふっと思い出したんだけどね、くず餅ってらしいよ。くず餅、くず、あれもすげえなと思ってな。あのくずという木の根っこでしょ、
はい、
それを粉にして、なんかお砂糖なんか入れて飲むとくず湯って、なんか冬なんか温まるっていうね。それからくず餅、今頃じゃんね、京都でくず餅がもう、なんだくず餅じゃねえ、なんだくずだよ、くず、あの黒蜜につけてくるチュッチュッって吸うやつ、あれもうまいじゃんな。で桜に巻きゃくず桜になるし、桜の葉っぱで地域だなと思うんだよ。だからやっぱね、このやっぱ345っていうのはすごい月なんだよね、日本は。でそういう自然があるってことはありがてえなっていうことを感謝しながら、そういう食べ物の由来なんかも少し勉強していくといいよね、本当は。料亭行くとね、やっぱり季節の先取りじゃんね、走りから食べさせてくれるじゃんね。今もうね、その要はくずが出てきてる、くず切りっていうのは、
うん、
うん、で今時期で通り貝だよな。あ、今ってあ5月だからもう鳥が、何言ってんだ俺は。
カツオかな。
そうそう、まあカツガツオだな。だからまあね、3月4月5月ってすごいね。でもそういうことをとてもいいな、勉強するとな。
端午の日のだから、あの端午の節句の時のお祝いのお料理っていうのもなんとなくあるんですかね。
ああ当然あるよな、きっと、うん、当然子供のお祝いだもんね、
うん、ひな祭りの時にはどうしても、うん、ネギヌタで貝が入っててとか、ちらし寿司でひし餅でひなあられで白酒で、
ああそうであるよな、端午の節句だから当然、勝負湯があって、うん、食い物は何があるのかね、
ねえ、
だからちまき、
あそうか、そういうことですね、
うん、そうだよね、
うん、
そうだよな。
でも男の子の節句なのに今子供の日って言いますけどね。
そうだね、つまんないな。だけど正直ね、まあそれはそれでいいんだけど、やっぱり俺ね、桃の節句とかさ、端午の節句とかさ、重陽だとかね、七夕七夕、奇数が3月3日5月5日の7月7日の9月9日、ここらはねやっぱりそのまま残していいじゃないのかなって。でもね、文化だもんね。だからその言葉ってね非常に大切だと思うんだけど、でなぜ七夕七夕というのかとかさ、5月5日が端午の節句になったのかとかっていう、これは説明した通りなんだけど、それやっぱり残すべきだよね。子供の日、子供の日でもいいけどさ、なんか日だったいんやな、なんか重みがないなって感じる、うん、まあそんなとこかな、5月ってね。そうだな、汚れっていうことに関してさっき言ったんだけどね、来週はそれやろうかなと思うんだけどね。要は前段階みたいなもんだけど、汚れっていう言葉ってさ、仏教にあるのはね、汚れはあるよね、足を洗うっていう汚れだよ。だけど汚れはね、要は神道だよな、あれ気が枯れるって書くんだよ、気が枯れる。でそれ汚れって言うんだな。死そのものっていうのは気が枯れるから死んじゃうんだよね。前に言ったけど病気って言うでしょ、気が病むじゃんね、だから病気なんね。じゃあ元に戻るとなんて言う、
健康、
違う違う、気が元に戻るから
元気、
そう
感じでね、
感じで、
はい、
だから気が病むから病気でしょ。でその気っていう字はもともと米じゃんね、
中が今は目って書きますけど、
うん、締め書いちゃうけど米じゃんね。だからそのやっぱ米食えっていうのは日本の文化なんだけど、最近は米食うなってやるんだよね。 その食うなっていうのは要はその米を取りすぎると糖が増えるからって言うと炭水化物を減らせっつって、若い人はなんか炭水化物米食べないなんて人すげえ多いじゃん。
あ、それでもすでになんかいろんな説が出てきて、うん、逆によくないと体に悪いという説も出てきてるみたいですね。
当然だよな、ね、日本人は何百年何千年って米食ってきたわけだから、いや食いすぎはダメかもしらん。やっぱ米食わなきゃダメだよ。
では来週は汚れですね、
うん、あ、汚れお願いします。